パイウェブの、雑談ポッドキャスト、はい、スモールアレイチャット、ホストは、私シニアエディターの井出と、
はい、ポパイウェブライターの内田龍馬です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。で、今回は特別ゲスト、
はい、はいはい、漫画家の川勝徳重でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川勝くんはですね、もう結構久しぶりだよね。すごい、
うーん、
前に会ったのいつだったの？
3年ぐらい前じゃないですか。
なんかあの恵比寿の、
そうです、ホテルの、
ホテルのね、喫茶店で会ったね。
今はもう閉じてますけど。
あ、そうなの、もうないんだ。
そうですね、うん、あのちょうど細野観光でさんが、
う
ん、なんていうんですか、ディレクション、
うん、
された後で、
うん、
それの話した気がしますね。図録とか見て。
そうか、でもそれだと結構前だね。
あ、結構前かもしれない、
うん、ね。
でもお仕事は拝見してます。
あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、こちらこそ
ありがとうございます。
川勝くんの仕事はいつも拝見してます、うん、あの でも多分その時もすっごい久しぶりだったんだよね。
うん、そうかもしれないです。あんまり人に会わないんで僕
あんまり
引きこもりだから
まあ仕事が
本ばっかり読んでる。
あ、そう、そうか。
で、最初いつぐらいだった。
そうそう、最初に、
はい、
会ったというか、まあ、取材を、うん、あのさせていただいたということがあって、
はい、
川勝くんの。
そうですね、
それが結構前だね。
10年ぐらい前です。
10年ぐらい前、
うん、
多分こうなんていうんですか、他の媒体で僕に最初にインタビューしてくださったのは、うん、多分ポパイさんなんで、すごい恩義があるんです。単行本より前ですよ、あれ。
単行本がまだ出てなかった。
電話セミ音楽が出る前よりもにあのインタビューされてます。
あ、本当にそうだったんだ。
多分
そっか。そう、あの、僕が、はい、ポッパイの本誌で連載していた本と映画の話というのがあって、うん、でまあ、それはもう 毎月連載で、もう好きな人にあの取材できるっていうあの何の縛りもなくて、しかもあのなんていうの、好きな本と映画について語ってもらうっていうね、
うん、
あの企画なんで、ほとんど断られない。楽しいじゃん、
最高の企画。
すごい準備するものがないです。
準備するものがないからハードルも低くて、で大体誰でも受けてくれるし、でもう自由に選べたので、その時だから、でもなんか川勝くんのことを見ていったので、川勝くんにオファーをしたんですけど、多分確か架空っていう、
はいはい、僕が僕2代目なんですけど、うんうん、あの編集して出してた、架空っていう漫画同人誌があるんですよね、うん、あのガロ系フォロワーの、
うん、
それを読んでくださったんじゃないですか。
あ、そう、そうだと思う。なんか どっかのでそれを手に入れて、こんなすごいもんがあんだと思って。あれはその川勝くんが2代目編集長だ。
2代目っては2代目ですね、
うん、
あの雑誌作ったのは西野空雄っていう別の漫画家なんですよ、
うんうん、その漫画家仲間で作った同人誌みたいなこと。
僕は後追いで、
うん、
もう2006年とかかなり古いんですよね、あの雑誌、
うんうん、
それであの北東書房の作家だったんですよ、うん、西野空雄は、
う
ん、
あ、なるほど。
あの野行とか幻冬でデビューした人で、うんうん、彼はガロを全巻持ってて、すごい気合が入ってたんですね。
なるほど。
それでそこに投稿したんです、僕18歳の時に。
あ、そうなんだ。
そう、で、特にもう大学も別に面白くないから、うん、明華大学か西野さんのところに行ってこう話をね、いろいろすると面白いじゃないですか、その年上の、うんうん、
はいはいはい。
それでそう関わったんですね、編集とか。
なるほど。じゃあまだ学生の時に関わった。
そうですか、学生ですね、18です、大学1年
大学1年生
そうそうそうそう、
マジか、すごいな。でももうだからその時にはもう漫画も書いてたし。
そうです、漫画書いてて、うん、で編集とかはそこまで考えてなかったんですけど、うん、その僕とか西野空雄がデビューした北東書房っていうとの社長っていうのが高野晋三さんっていう元ガロの編集者だったんですね、うん、次吉春の担当だったんです、
うんうん、
で彼はあの日本初の漫画評論同人誌と言われてる漫画主義って雑誌を編集したりとか、うん、で自分で社長になって、あの何映画の加藤隊研究とか映画の本出したりとか、 たくさん出版してるんです。そこにもヤギ終わったけど、
う
ん、そう、そうで、それ見てね、評論と編集同時にやるのってかっこいいなって思ったんですよ。
なるほど。
そう、だから高野晋三さんに憧れてね、いろんな本作ってるわけです。
なるほどね、うん、いや、なんかやっぱりね、まあ今日ね、来てもらったことの一つでもある、うん、川勝くんと、アランとちかさんという、お二人で、作られた林誠一さん、あの漫画家の林誠一さんのインタビュー本、林誠一漫画術という本を、これは川勝くんの
自
主レーベルということ、
そうです、自費出版ですね。
これは東
東工業
か、そうという、あの自費で出版レーベルということね、
うん、あ、そうですね、うん、
からもうすごい大腸、
うん、400ページぐらいあるんじゃないですかね、
うん、むちゃむちゃすごいよね
やっぱり今ジンが流行ってるじゃないですか、
うん、
こっちは真逆をやろうと思って、
ああいいね、
気合い、
うん、気合いすごいね、
うん、
いや、これも脱帽しましたね
あとアラン君っていう、そのやっぱり架空にデビューっていうのかな、架空のとこ来てくれる漫画家がいて、
うん、
彼がかなりね、あのインタビュー撮ってくれたり、頑張、文字起こしとか頑張ってくれたんで、
う
ん
う
ん、
なるほど、
2人いなかったらちょっとね厳しかったですね。
これでも どういうきっかけでこういうものが作られたの？
もともとはその高野晋三さんが次吉春ある漫画術っていう、次吉春ある全作品インタビューをやってて、それ の便乗企画なんですけど、
オマージュ、
うん、オマージュですね、うん、便乗っていう時期が離れすぎて、もともとはヒチコック・トリフォーっていう、うん、あの本ですけど、う
ん、あれは映画術で、
映画術で漫画術で、うん、じゃあ漫画術で、そしたらあの何や、国書館公開がさ、あのピーター・ボグダノビッチっていう映画評論家がいて、
うん、
彼のあのなんだ、映画術って本出しましたね、
うん、
だから術が流行ってるんです今
なるほどね、なるほどね、いやだからまあピーター・ボグダノビッチは批評家から、まあ、監督になったみたいな感じじゃん、はい、でまあその高野晋三さんとかもあるんだけど、なんかその川勝くんはもうすごい作家、すごい漫画家でありながら、
うん、
その批評的な活動というか、うん、まあ、常にそういうクリティカル なんか活動みたいなのをやってて、まあうーん、ね、石川純さんとか、なんかそういうなんか作家で批評もやるみたいな人もいるとは思うけど、少ないよね。こんだけ漫画家がいてもそんなことやる人ってあんまりいなくない？
う
ん、
少ないですね。まあいることはいて、
うん、
藤本和也さんっていう漫画家が、うん、水木カメラっていう、
あの
異様
なんか
元ネタ集を、
うん、ロケ地みたいなとかを、
そんな執念で作った2冊の同人誌出したりとか、いろいろあります。そうですね、漫画家メインだと僕と彼かな。
なるほど。
逆に評論家で漫画ね、うん、結構書いてたって人は結構いて、荒俣博史さんとかもともと漫画志望だし、だ、ね、竹内治さんはかなりね面白い4コマ漫画書くんですよ。
へえ。
なんて言うたんっていう4コマ漫画書いて
た。へえ。竹内治って漫画家でもあったの知らなかった
最近知ったのは清水、伊佐夫という、
うん、
漫画黎明期からの本を大量に出してる方がいるんですけど、うんうん、彼も漫画家志望で、
う
ん、最近彼の書いた漫画が載った本を京都漫画ミュージアム、
うん、
国際漫画ミュージアムで展示したって、
うん、
結構前ですね、風刺漫画です。
風刺漫画、
風刺とか、まあ、ユーモア一コマ漫画、カリカチュアみたいな、
うん、それって戦前、
戦後です、ね、
戦後、
うん、
だからね、うん、そういう、まあ、夏目房之
助さんもね、漫画
で一応ね、漫画が、そっか、
だからちょいちょいいるんです
けど、ね、まあ、いるけど、本格的なのね、まあ、漫画家っていうのメインの、
あんまいないですね、うん、藤本さんと僕ぐらいかな、パッと思いつくの、
確かに、いや、こんだけ漫画家がいても、なんかそういうことやる人で、ましてやね、こんな大腸、自ら出版する気合い入りすぎでしょ。
あんま喜ばれないですからね。作家がその 評論書くと、うん、ああすごいんだみたいな感じだけど、漫画が評論書いててもなんかなんだこいつみたいな感じはね、あのやっぱ漫画ファンの間では知ってると思う。
本当そうかな。
いや僕の漫画は漫画ファンじゃない人ばっかりがいる。
なるほど
本当に。
なるほどね、うん、漫画プロパーの人じゃない。
漫画プロパーの人はねあんまね喜んでくれない。こんなに漫画読んでる。
むちゃくちゃ漫画マニアなのに。まあでも往々にしてはそうじゃない。何でもそうそうそう。何でもそうじゃない
か。ゴダールゴダールさんとかも死ぬほど映画見てる、
ね。そうだね。だからゴダール、うん、いやだからねゴダールとかね、うん、そういう作家でありながら、まあもちろんああいう大竹一とかねああいう人たちもそうだけど、うんね、アーティストでありながらものすごい。まあ、マニアであり批評家であるみたいな、うんうん、まあそういう逆に言ったらまあそういう人たちの流れの
系譜にそっちの方が近いかもしれない、
うん、そうそうそういうなんかカテゴリーが確か
にゴダールとかもねみんなに同世代の人言っても信じてくれないですけど彼は通俗映画が好きなわけで、
うん、そうだよね、
あフランスとかアメリカのね、うん、B 級だったり通俗だったり、ね、ハリウッドメインストリームだったり、うん、そういうのはねすごい分かるんだけど感覚として、
う
ん、
感覚として分か
る、うん、僕もその歌詞本漫画とか赤本漫画っていう戦歌詞のね戦後のボロボロの本のコレクターだし、うん、
当時としてはもうすごいねなんかポップカルチャーというかメインスメイン
ロー、ローのロー
みたいな、ローのローみたいなやつです。まあでもさそれもあるパターンだよね。大竹一とかもねポピュラーミュージックというかさ、うん、めちゃめちゃポップな音楽好きでさ、でも視点がもうマニアックすぎるからさなんか離れてくるっていうか、 なんか
まあそういうまあパターンを踏まえてやってます。
踏まえてやってそのケース
そうなってしまう、
まあそうだよね、そのパターンある
んだ。諦めですよね。
でもまあこの林誠一さんはまあだからもうもともと2人とも林誠一さんの大ファンだった
そうです、うん、特にそのアラン・トーチカさんがね熱狂的な林誠一ファンで、うん、
でまあここにもこの本、まあ、2人で十何時間みたいなインタビューを
そう、うん、
してまとめたと、
うん、
ものすごい
喋りは基本アランさんに任せて、
うん、
僕はあとこう編集をずっとしてました。
あ、そうなんだ。
話があっち行ったりこっち行ったりするタイプの先生なので、
うん、
こう編集が不可欠なタイプなんですよ。通じると思うんですけど、
なるほど。なるほど。
あ、こっちにあったものをこっちに移して時系列が揃うように
結構編集してんだ。
むちゃくちゃしてます。
もう大変だったでしょそれは。
だからもう創作って感じですね。あ、まあ、嘘はもちろんついてないんですけど、
うん、
あと名前をね入れたりとかね、
はい、
後で名前わからないから後で入れといてって言われたやつをもう一個ずつ、う
ん、まあでも本当の編集、
うん、入れたりとかですね、
うん、すごいよな本当に。
あと組版か中の、
うん、
いいところにこういい画像が来ないとつまんないじゃない、
うん、だから完璧編集
すごい、ね、編集
いやそれがさまたよくできてんだよね、うん、その図版とかさ、うん、でこのまあサイズもすごいめちゃくちゃいいし、
うん、
いやこれだってこんな本がさ4000円って安いよね。
うん、
うん、いや、う
ん、安いね。
大変ね。
大変だよこれは。だと思うよ。
赤字ですよ。
赤字だろうね。こんなね。すごいよね。そこも含めてそのなんかもうなんていうの、もう謎のなんかすごい気合をやっぱ感じるよね。全体、うん、バイブスがやっぱりも
う、
う
ん、
すごいよね。
なんか自分が読みたい本を作りたいじゃないですか。
まあね、まあ、
通じると思いますけど、
うん、
やっぱすごい数の本買ってるので、
うん、
こういい本と悪い本の見分けがつくんですよ佇まいで。
なん
で、
うん、
自分でやっぱりこっち良くない方の本は出したくないじゃないですか。
だからね、しかも自腹を
切ってやるわけだし、
うん、
そうするとあれもこれもっていう、
うん、とことんやりたくなるよね。
そう、うん
うん、
でそれにまあ、アラン君がね、
うん、
あれの漫画も入れたいこの漫画も入れたいって始まっちゃって、
なるほど
もう先生に言っちゃったとか言っちゃったとかってうーってやっていくと、でもこれ入れたらこれを入れてこうした方が美しいとかなってて無限に広がっていくんですよ。だから当初の計画をはるかに超えた方になってしまい、
なるほど。
やばいなって思いながらできたんでよかったです、うん、
なるほど。でも、この本以外にも、うん、過去の作品の復刻とかいろいろ出しているんで、
ね、はい、出してますね。
どういうものを出してるんですか。
過去のでは、うん、あれですね、1947年の漫画、うん、あの麻生豊って漫画の町の子供っていう漫画を出したんですけど、これもねサイレント漫画でセリフがなくて繊細孤児の漫画を使ってるんです、うん、で麻生豊っていうのは吹き出し漫画を日本に多分普及させた人なんですね、吹き出し、のんきな父さんっていう漫画をね、関東大震災の時に書いてやった偉人なんですけど、まあ誰も読んでないんですよ、のんきな父さん。で特に戦後の作品とか知ってる人がほぼいなくて、町の子供っていう漫画も僕何十年も結構中高ぐらいから漫画買いまくってますけど、ほとんど見たことない漫画なんですね、うん、でも中身はすごく優れてるので復刻しました。反響もちょうど切れてたから、
なるほど、ね、すごいね。でもそうやって過去の作品は、まあ版権が切れてたからまあ出せるのか、
うん、うん、まあでも切れてなくても出せますよ、 10% 払えばいいだけだから、
うん、そうか、
まあ、探してきてね、
探してきて、
林先生とか普通に来てるので、
まあそうだよね、う
ん、10% 払うんでお願いしますって言えば、うん、こういう本が作れるので、
なるほど。
確かに確かにそう言われてみるとそうかもっていう、
と言ってもね、うん、でもやれると言ってもみんなやらないからね、そういうことね、いやそれがすごいなって、うん、なんかね、自分もそうだけど、なんか昔の本とかそういうの、うん、読んでこれがなんで今全然知られてないんだろうとか思うことはいっぱいあるけど、うん、ね、そんな自ら再発するってね、やっぱり労力も大変だしね。
あと僕の場合ステートメントみたいなところはやっぱり あると思うな。
なるほど。
自分で言うのもなんだけど、ほうほう、まあ現代アートの人たちってやたらコンテクストとか言うじゃないですか、うん、ステートメント、まあ、あれはあれでちょっと病的だと思ってますけど、うん、ただ僕の場合はあまりにもコンテクストが分かられなさすぎるという気はしてて、描いてる漫画のね、
描いてる漫画の、
うん、だから僕はこういう風に見てますよと、漫画というものをっていうので、
うん、
復刻してるという面もあります、
ね、まあまあまあそうだね、だからやっぱり批評的な活動、ね、ということだよね、
うん、その町の子供だって1947年に出てるんですけど、うん、新宝島と同じ年なんですよ。
なるほど、
うん、こういうルートもあるんだよっていう、うん、新宝島から進むストーリー漫画だけじゃない、まあ、しかもベテランですからね、麻生豊って言ったら、うん、
なるほど、
うん、そういうこういうルートもあるんだよっていう、
うん、まあオルタナティブな漫画誌みたいなところを掘り起こすみたいな、
そう、うん、で評論とかが論じる対象の漫画っていうのは大体復刻本が出てるもんなんですよ、
うん、
研究者もわざわざ自腹切って数万払って一冊ずつ漫画揃うこと普通しないんで、それは清水勲さんとかしますけど、変な人しかしないんで、
意外とそうなんだ、
そう、復刻本がを中心にこう物語作るんですよ。新宝島当時すごい売れてました、
うん、
で麻生豊はすごく名前ビッグネームなんですけど、うん、研究とか漫画誌においては町の子供は多分ほとんど売れてないし、うん、多分売るというよりも、うん、なんか震災孤児支援みたいな本って何個かあるんで、うん、それに近いものがあるんですよ、
うん、
で手触りとしてはネオレアリスムの映画に近いですね、うん、ドイツレーネンとか、
うん、そっかそっか、
でシーカの映画とかね、
はい、
でそういう点でも面白いと。だから語る内容はあるけども当時は売れてなくてメインストーリーにもなり得なかったものなんですけど、僕が復刻して褒めまくると、うん、後の研究者たちは混乱してこれが偉い漫画だと勘違いすると思うんですよ。これで日本漫画賞錯乱し義士を作るという、
まあ、義士というか、まあなんていうかね、新しいコンテクストが生まれるよね、
うん、
それはね、
みんな困るといいなと。作家はそういうのすごく益があると思うんですよね、漫画家とかも、うん、僕が描いてるから買ってくれるんですよ、うん、漫画家同業者が。
あ、なるほど。
そうするとその人たちには多分いい刺激になるし、
そうだね、影響も与えるしね、
そう、うん、研究者たちは混乱するっていう、こ、
うん、
んなにもないですよね。
確かに確かに。でもなんか聞いて結構意外だったな、なんか、うん、漫画研究っていうのは分かんないけど、うん、自分もあんまり詳しくないから分からないけど、そういうもっとなんか すごく掘り尽くされているもんなのかと思ってた。
あ、掘り尽くされてないですね。
ないんだ全然。
なんかなんか総体として漫画研究っていうのはあんまり感じなくて、
うん、
数人の優れた先生とかいる、うん、戦前だとその明大の明治大学の宮本浩人とか、うん、まあ何人かいるんですけど、うん、そういう人は優れてるなって思うけど、
うん、
まあなんだろうな、そういう人たちが頑張ってます
という
個別の名前の人たちがね、
うん、その体型だった、
なるほど、
体型だった、あんまりないんだ、
う
ん、
体型の欲望はあるけど、
うん、
それをこうガッと作るようなね人材がいないというか、人材はいるんだけど、なんていうのかな、マンプレーって感じがします。
あ、そうなんだね、うん、いやもっとなんか美術史のようになんかすごい、もうなんか本当にこれという教科書みたいなのがあって、もうすごい体型だった、まあある程度もうそういう一次資料とかも掘り尽くされているもんかと思ってたけど、そんなことないんだね。
うん、やっぱりそういうのを書いてた人たちっていうのは過去にいるんですね、うん、通詞本を書いてた人たちって、うん、で大体漫画家出身の人なんですよ、そういうの。
あ、
例えばね、名前が出てこない一コマ漫画を書いてたね、
うん、
須山圭一さんって人が書いた日本の漫画誌と世界の漫画誌の2回本の通詞がとかね、うん、その清水勲さんだったり、
うん、
そういうでかい仕事をする人っていうのはいるんだけど、うん、まあ学問90年代ぐらいに漫画誌の学問というものが成立してくるわけですよ、うん、大学とか入ってきて、うん、そうするとそのまあアバウトに書いてるところが多いので批判するじゃないですか、
うん、
過去の。そうするとやっぱその通詞を書くみたいなね、情動みたいなのがやっぱ大学では生まれにくいなっていうムードはあるんですよ、
うん、
問題があるのは確かですし、
うん、なるほど、
うん、やっぱね難しいじゃないですか、通詞作るの。
まあね、
うん、
もちろん、うん、そうか。まあだからそんなに、だからまあ先行研究とかも少ないから、
うん、うん、
ま
あ、いや先行研究あるんだけど、そう大雑把に通詞作るみたいなのはあんまりないね、
うん、
そういう企画をしようみたいな話はいっぱい聞くけど、ね、
聞くけど、
うん、なかなか
あまり手がつけられない、
うん、現物にならないね、うん、うん、どうなるんだろう。
確かに美術だと結構ありますよね、やっぱり歴史と接続させるのが多くて、たびたび美術、なんちゃら美術史みたいなのは
出る。一本がありますよね、箱入りの本とか。
ああ、あります。
なんか僕はね、日本美術館っていう、ね、はい、ハードカバーのね A4 かなぐらい、どこから出てんだろう、表紙が大和絵で山、緑の山が描いてある絵がね一番好きですね。
うん、
あとまあ普通に売ってるんだったら山下裕二さんのね作った日本美術史っていう、
ね、
B ご飯のね本があるし、たくさんありますよね、
結構出ますよね。だから
まあメインストリームがめっちゃさ、うん、超ドカーンとかあって、うん、なんかいろんなオルタナティブをこうなんか掘り起こしてみたいな、
うん、
まあそれがね、まあ豊かといえば豊かなのだが、
う
ん、メインストリームがあんまないみたいな、
うん、
うん、まあポップカルチャーは大体そうといえばそうだけど ね、
でもアメリカにはそういう図録付きの本結構あるんですよ。
あ、そう、
そう、だからドカンと作っちゃえばいいんですよ、誰かね、うん、それをまあ批判するなりしてまたもう一個作っていくっていうのは健全だと思いますけど ね、
うん、まあなんかこう批判的にこう検証して、
うんうんう
ん、だんだんそれがねさらにまあ良いものになっていくっていう
のね。
なるほどね、
清水さんが頑張ってたと思いますね、清水勲って人。
清水勲、うん、それ今やってるの、その展示を。
展示今やってます。
あ、そうなんだ。見て、見に行こう、うん。
でも京都ですよ。
京都だよね。
うん、
うん、ちょっと見に来たい、うん。いいね。それは面白いね。うん、漫画誌ね。自分もね、自分雑誌を、あのね、古い雑誌をずっと集めていて、
うん、
まあ雑誌もね、もう漫画と大してもうここにあるのがほとんどそんなやつ
だ。雑誌だらけじゃないベッドがと思って風呂敷取ったら全部雑誌だらけなんですけど
ね、ここね、
また増えてますね。
僕は漫画はあんまないね、これは影はあるね。
ああこれは貸本漫画が終わった後に新書版で出した影ですね。そうですね、そうそうそうそう、
これの元のやつなんだよね、貸本漫画。
そう、あの英語版のね、いわゆる貸本漫画って感じで、これはこう新書ブームにまあ、誰よりも早く対応しなきゃいけない66年っていろんな新書がバッと
出てきた、ね、そうそう、60年代の終わりぐらいに出た。 漫画そんな漫画はそんな持ってないんだけど、
うん、
あの雑誌古い雑誌いっぱいもう戦前のもいっぱいあるんだけど雑誌も誰も雑誌誌とかほとんど誰もまとめてないから、
う
ん、
そう
確かに、
うん、分かんないのね全然、
うん、
あの何がどんな雑誌があったとか情報がほとんどなくてまあだからまあ自由に生死がないからまあ自由に楽しめるっていうのはあるんだけど自分が生死を書こうとは全然思わないけど
そうね、うん、僕もやっぱりねこう普通の漫画読者とか漫画ファンとか漫画家とかに向けて書きたいんですよ、うん、歴史本をね、
うん、
大学とかよりも、
うん、
そうすると結構いろんなことできるんじゃないかなと思うけど、
うんうん、なんかだからまあ単純にそういうアカデミックなものだけでなくなんかやっぱり今見たら、
うん、
その進化が分かるっていうものはいっぱいあるはず
ですね、そうですね、
うん
うん、面白いですよねそっちの方が、
うん、
なんか別冊太陽とかでね、
うん、
雑誌の歴史みたいなのやってほしいですけど、
ね、
うん、あれぐらいがいいんですよ、
うんうん、
写真がいっぱい載っててね、
そうだよね、うん、そうそう、だからなんか自分的にはなんか自分なりのなんか雑誌誌を、うん、ああ見たいっていうのは、
うん、
そういう欲望はあるんだけど、
うん、
なんかそんなアカデミックななんかやつはなんか誰かやってよみたいな感じだな、自分の好きなやつだけあれしたいからでもなんかそういうね川勝君のそういう批評精神というか、うん、そういうのはなんかどのように培われたの、その。
ああ培われたか、
うん、
それはねその虹の空をさんから教わったことが多いですね、
多いの、
彼の家ってこう、うん、漫画を開いてね一コマずつこう話するんですよ、
ほう、
あこの絵は俯瞰から描いてるとかで、俯瞰ってことは神の視点だからこの作者は傲慢じゃけんダメとかねみたいなこと言うんですけどでもチーコって漫画最初俯瞰から始まりませんでしたっけとかだと、はい、それはいいんじゃけんとか、ね、まあ結構まあそういう感じなんですけど、それをね一個ずつこう
なるほど
ずっと漫画話しててね、
うん、
あまり二人ともやっぱり通じる人いないんで、
うん、
僕も若かったからね元気あったし、
うん、
で徹夜でずっと喋ったりしてね、その時が一番勉強になったね、もちろんあとまあ夏目房之先生のところでね大学生の頃から大学院の授業潜ってましたし、
うんうん、なるほど、
うん、
まあ、漫画を描くということに何かちょっと何ていうか引いた目で見てい
い、そうですね、
うん、
で西野さんが大きいね、あと夏目先生の授業も結構大きいかな、最初の頃ね面白い授業があって「リアル」って漫画あるんでね、井上武
彦
の車椅子の漫画をね、うん、やる時にね、
はい、
じゃあどうやって読むかと、それで読者が最初目にするのはこうジャケからだってとこが始まって、本の大きさとかね、
うん、
肌触りとかね、こうペラッてめくった時のこの扉絵の様子とか、
うん、
そういうところがこうもう漫画の、漫画を何読むことっていうのが始まってるみたいな話をしてて、
うん、
ああなるほどなって思いましたね、
うん、
まあ、もちろんさ知ってんだけどこう言語化されるとまた違うじゃないですか、
うん、確かに、うん、そういうねえ、なんか漫画を読むと体験全体ね、
そうね、体験、あとその頃身体表彰という場所に僕いたんですけれども、
うん、
学科ができたばっかりだったから、うん、いろんな人がいたんですよ、今東大の助教かなんかやってる三輪健太郎って人とか、
うん、
何人かいろまあいろいろいたんですよ、蟹洋介とか、まあ、言われても分かんないかもしれないけど、
うん、
だからすごい元気だったんですよね、
うん、
その宮さんなんか東大来てから学習に来てたし、
うん、その分野がね、
分野が、でまあいろんな人が集まってたし、で時々イベントやって、
うん、
いろんな漫画家来たね、
うん、
メビウスも来たことあるんじゃないかな、
あ、あ、
まあ、講座でね、
すごい
ね、スクイテンとかね、ブノア・ペーターズとか、
お、
そのがすごいね良かったね、いろんな人がいるんだなと、
はいはい、
うん、
じゃあ結構やっぱそういうのそういう、まあ、ある種大学のそういうアカデミックなそういう世界からもすごくなんか学びを
受けてますが、夏目先生自身がね、うん、やっぱアカデミシャンって感じじゃないんですよね、うんうんうん、そこが良かったですけど僕には、
そっか、
うん、漫画家だからね、うん、エッセイストで、
うん、確かに、
うん、
漫画を一コマ一コマ見るとかね、
うん、
そうね、
そういう見方をすることがなか
った、ね、西野さんの方が大きかったな。
へ
え。あと夏目先生はあの漫画をね一コマずつ模写してさ、漫画描いてたんですよ昔。いろんな女の子のお尻描いてね、これ誰のお尻でしょうって漫画とかね、あの若い時よ
模写、模写ね、
模写ね、
すっごいやってたよね、
やってた
よね
昔。うん、ああいうのかっこいいなって思いましたね。
うーん、
なんで最近やらないんだろうね。
うん、
やってよって言ってんだけど、
いろいろあれなのかな、問題あるのかな。
いやいや、そんなことない
そんなことないよね、うん、そう、そう、すごい模写やってたよね昔ね。
うん、そうね、その助、うん、そういうのとかで師匠みたいなものは、でもやっぱ批評と研究違うんですよね、
うん、
漫画研究によって。
まあそれはそうか
も、ね、うん、僕はもう完全に批評のグラウンドの人ですから、
うん、そうだよね、まあ表現、うん、一種の表現、表現批評もね、表現でね、うん、やっているという、うん、なるほどね。漫画ね、確かにあまりにもポップなカルチャーなので、そういう批評的視点みたいなのがね、なんか、うん、意外とそんなになんか意識されないというね、
うんうん
う
ん、
あとね、漫画家たちと喋るとすごい批評っぽいことを言うんですよ。山田三助さんとかも、
ほうほう、
例えば髪の生え際がどうだとか、着物の描き方をどうするかとか、うん、すごく細かいこと喋る方いっぱいいるんだけど、うんうん、そこで語られてる水準と、
うん、
まあ、若い漫画研究者、
うん、
本当に大学だけで来た人たちの喋ってるあのコマについての理論とかの差がありすぎて、これは俺は作家の方へ行こうと思い、
なるほど
っていうのはありますね。
現場レベルで、
うん、
まあすごい蓄積があるわけだからね、そっち
もね。そうですね。で、それぞれあのこう勝手流の、
うん、
こう何ね、こう剣道のさ、立ち筋みたいなのをみんな持ってるわけだから、
持ってるよね、
そういう方がな、面白いなと思ったね。
うん、
で僕もそういうの論じるよりは、そう、自分もね、あの立ち筋を学びたいじゃない。
まあ当然ね、アーティストとしては。
そうそう、それでまあ漫画描いてね、
うん、なるほどね。まあそうだね、だからまあ科学部の本場合はやっぱりあくまでアーティストであって、
やっぱ漫画家って感じしますね、力学家というか。
うん、そこになんかやっぱ批評も一つの表現として、なんか、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、まあ僕たち一種のビブリオマニアじゃないですか、
うん、
本が好きでしょ、
うん、
だから僕漫画描いてるよりもあの本を作ってるってイメージが強いんですよ。
なるほどね、
うん、
なるほど、うん、本を作りたいってね、
本を作りたいっていう情熱がやっぱりあって、うん、どこか、
うん、
だからこう初めて評論っぽい評論書いたのは架空にすごく長い文章載せた時なんですよね、うん、畳の目がいつ書かれるようになったかっていう、うんうん、あれも漫画だけ載ってるとダサいぞって思って、こういうガロ系同人誌に文章書かなきゃって思って書いたんですよ。
なるほど、なるほど。
ちょっと動機は終わってるんですよね、うん、
そういう本が好きっていうね。
そうそうそう、う
まあ分かる、
字があった方がいいじゃんみたいな。
うん、まあ分かるな、
うん、
なんかでもそれはあるよね、なんかそういう写真家とかでも、
うん、
あの写真集が好きっていう、写真集を作りたいっていう、ね、うん、人もいるし、うん、
ああなるほどね、
うん、
確かに
写真そのものよりなんか写真集が好きとか、
うんうんうんうん、
論文って論文集にまとまれたり、あのこの何起用とかに入るじゃないですか、はい、でもそれって起用に入ってる論文っていう価値じゃなくて、そのどこにあってもその論文の価値ってのは同じっていう建前なんですよ、
うんう
ん、だからクラシックの CD って大体邪気がダサいんですけど、
うん、
あれはその例えばフルトベングラーが振った1940年の何月の大工だよとか、
うん、
そういうのが大事であって邪気は関係ないんですよ、
うん、
だからそれはちょっと嫌なんですよね僕は。
なるほどね、
あのその場所とかその時代に縛られたいんですよね逆に、
うん、
流通の場所とか、
はいはいはい、まあでも分かる。
うんうんうん、
自分もまあこれを手に取ったのなんかこの、うん、とにかくこ の, あの雰囲気がかっこいいと思って、
うん、
あの、
うん、
手に取ったんだよ、
ね、これってやったのはあの新書版の65年ぐらいの影です。
そう
66年か
書いてありがとう法則、そうだね、これは67年、
うん
うん、
ハイコミックミステリーマガジン、
なんでこういうのを作ったかっていうと、貸本業界って実は59年ぐらいが最盛期で89年が、
うん、60
年からずっと社用なんですよ。でも59年ぐらいから版が英語版に大きくなって、あ B6 ハードカバーから英語ソフトカバーになって、うん、 いわゆる白戸三平とかね、斎、うん、藤孝雄のああいう劇画とかがいっぱい出てきた、
うん、
けど65年ぐらいになるともう本当にニッチもサッチもいかなくなって歌唱屋がもうなくなって、みんな家に59年のミッチーブームからテレビをみんな家で買うようになると、
うん
ね、テレビ見た方がいいじゃないって、確かにで週刊少年マガジンとかサンデーも出てきちゃうでしょ59年、
うん、
だからもうダメだった時に起死回生で歌唱から買う本に変えたんですよ、歌唱屋にも並んでるけ ど、
なるほど、
それがこの小型の影だ。だからガロもそうよ、ガロも1964年なんだけど、いわゆる今まで出してたような歌唱漫画じゃやばいから、あの書店で買うガロ、
そう
ガロの創刊号は半分が歌唱屋で半分が書店に多分並んだと思うんですね。
なるほど、市場が変わってきたわけ、ね、
そうそうそうだね。その一瞬のこの日の丸文庫の戦いがイケてる66年の佇まいに現れてるんですよ。
なるほどね、だからめっちゃ頑張ってるよね、うん、このジャケット
雰囲気 あるでしょ、
ね、かっこいいよね、
うん、かっこいいね、ちょっとあのクライム小説みたいな、
そうそうクライム小説みたいな、うん、
外国のね、
うん、ペーパーバッグの、
うん、ハードボイルドみた
いな、そうそうそう、ハードボイルドとかさ、うん、
ポパイにそっくりなやつありますよね、
うん、
ポパイにそっくりな漫画もあるんですよ、これぐらいの大きさで、名前忘れたけどね、本当にそっくりなの、あのポパイのさ大橋なんとかさんって書
かれてる、
あ大橋、
大橋あゆむそっくりのジャケの、
そんなんだ、マジか、
佐藤正明と梅塚蔵が書いてる、ですごいおしゃれで、あのジャズ喫茶のルポとか、この女の子の連絡先を教えますみたいなページとかがあって、
写真、
ともかくティーン向けのね、ハイティーン向けのかっこいい雑誌なのに載ってる漫画が梅塚蔵のレコメンっていう一番グロテスクな漫画っていう意味のわからん本がある、
でもそれもそんなぐらいの時代、
この時代、
あこの時代なんだ、探そう、
うん、
読んでみたら、
めちゃめちゃ
2冊あったと思う、
へえ、面白い、いや面白いね、だからそういうさ、もうこの1冊だけでもさ、うん、このやっぱコンテクストがそれだけ背景がさ、うん、むちゃくちゃあって、そういうのを知って読むとむちゃくちゃおもろいっていう、う
ん、面白い
雰囲気がいいですよね、うん、こういうバタ臭いのって、
うん、そうそうそうそう、
好きだよね、
かっけえなと思って、うん、あの漫画でなかなかこういうのね
ないですね、確かに、
うん、なかなかいけてると思います、
うん、
私もそう思います、
うん、でもそういう、まあ、川勝くんがやっているそういう古いものの復刻とかそういうのってなんかどんな反応、なんかそういうあのみんなどんな風に見ているのかな、
ま、漫画ファンが喜んでますね、
漫画、
漫画ファンと、同業者が喜んでるかな、
うん、
研究でどうこうってのはあんま聞かないですけどね、みんな買ってほしいですけどね、大学全部買ってくれれば毎回復刻できる
確かに、
うん、
まあ僕の世代が上になったら急に変わるんじゃないですか、うん、それがいいことか悪いことかからないですよ
そうか、
うん、
いやでもやっぱりめっちゃ尊い仕事やな、それやっぱ一冊出したらな、うん、変わるよね、
うん、
やっぱり、
うん
うん、歴史が書き換わるよ、
そうね、うん、そういうなんか一発こう読者を驚かせようみたいな気持ちがいつもあるんですよ、
うん、
まあ漫画もそうだと思うけど、
うんうん、
そういうねいたずらみたいな、
うんうん、こんなんもあるんだぜというね、うんうん、
いたずら心が大きいんじゃないですかね、
いたずら心
ね、復刻とかは、
ね、
うん、これも林英一漫画術もでかい本出したらみんなびっくりするだろうなみたいなな
るほどね、うん、いやほんでやっぱりねあのこの林英一漫画術に戻すと、
うん、
ね、林英一さんがやっぱりその赤色エレジーで語られることがすごくまあ多いので、
うんうん、
あのそうじゃない部分もあのすごくでかいものがあるんだよっていうことがまあ一つのね、
そうですね、
テーマになってるんでね、うん、この本の、
そうですね、
そうだからなんかすごいそれもなんかやっぱりコンテクストを書き換えるじゃないけど、
うん
うん
うん、
すごい、
あすごいすごいそういうことを意識してますね、
うん、
後書きとかでもわざとねあの今まで林英一語る時に出てこなかった名前を出すわけですよ、
うん、
あのコブラの人とかね、
うん、
なんでかっていうと2人とも 3DCG コミックスを最初期に 1,2 ヶ月ずれで発表してたり、ね、したりとか、あと渡瀬製造っていうのは林英一と同じ年ですからね、
うん、
1945年片方はこう日本のね、
うん、
こういう漫画とこうアメリカのカーテン昔のアニメの狭間みたいな方行って、渡瀬製造っていうのは生涯 フルカラーのさ、漫画描いたわけじゃない、うん、あこういうのヨーロッパでアルバムって言うんだけど、
うん、
ハードカバーのねちょっと薄いあのフルカラー漫画描いて、渡瀬ってまあみんなバカにしてるけど変な人なんですよ、
うん、
フルカラーの漫画だけ描いてしかも4ページぐらいで終わる、
うん
まあ、ブルースみたいなもんよ、
うん、こう
描いてね、もう80期でしょ、つまり生涯をそれに費やしたわけだな、
ね、
これはすごいことですよ、
すごい作家じゃん、
ね、変わりすぎですよね、
うんうん、確かに改めて考えてみるとい
やすごい、
とんでもない変わった作家ですよ、
うん、いやでも今もそのスタイルで描いてるっていうのがもうすごいからね、
うん
うんうん、確かに、
で45年でしょ、あ生まれたのが敗戦の時に、ね、生まれて、
でもそれは思わなかったな、
だから80s の時に話題になったから、
うんうん、
江口久志とか渡瀬製造、
うん、
おしゃれあのあっちねみたいなこと言うけど、どちらかというと渡瀬先生は年が上なので、
うん、
ロックっていうよりもロックンロールだし、
うん、
ジャズが流れるんですよ、
うん、
流れてないけど BGM としてね、うん、オールディーズポップスとね、
そうだよね、
うん、だから片岡芳雄とかああいうノリに近いんじゃないかな、
うん、まあそうね、片岡芳雄に近いかも、
うん
うん、基本なんか 50s な世界観ですね、うんうん、
ずっとジャケット着てるしね、
うん、まあそれがなんかうまいことああいうあの80年代の 50s ブームみたいなのともなんかうまくなんかあったのかもね、なんか
そんな気しますね、
うん、
で渡瀬面白いのがね、その後バブル崩壊した後にサイって漫画書くんですよね、うん、野菜のサイでサイ、うん、奥さんって意味だな、サイ君の、うん、でそれがねこう 海のね湘南の方なのかな、わかんない、鎌倉かなんか高台に住んでる、まあお金持ちのお坊ちゃんとあのいつも着物を着てる女性がねあのの二人の同棲生活を書いてるんだけど、こう季節のね食事とか掛け軸とかね、そういう細かいものがね、駒の外に脚注付きで細かく書いてある、これはねもう日本がそういう文明が終わるから書き写そうみたいな気概がすごいんですよね、
なるほど、
だから僕はあの平成時代のささみゆきだと思ってるんだけど、
なるほど、
見方変えるとかなり面白い作家です、私は、
うん、うん、まあそうだね、めちゃくちゃスタイルあるからね、
うん、
そういうのと林哲也やっぱ対比させたい、
うん、
高野文子とかね、
うんうんうん、
そうだよね、まあだからまあある種一面的なね見方をされがちだからね、
うん、
常にそうやってちょっと脱臼させて、
そうそうそう、
うん、
まあ、僕があのみんなから多分研究者からちょっと嫌がられるのが、全員がそういう見方になった瞬間に僕は違うこと言い出すんで
なるほどね、うん、そう、まあそういう、まあ、ある種のなんかこうプロボーケティブ なんかところがね、
うん、
あるんだよね、
うん、ね、まあでもね、作家ってそういうもんだよね、
え、
作家って、
まあ、作家ってでもまあそうでなければいけないよね、やっぱね、うん、あの常にやっぱ危険でないとね、
うん、
やっぱ
ね、
細野さんだってそうじゃない、細野さんだってあんなにベース前のにさベース弾くのやめて、
あ、いけないね、あえて、うん、あえていいかな、確かにベースめちゃくちゃ上手いのに、
う
ん、
そういうのしないといけないね、
うん、
確かに、
あんまりそういうこと言い過ぎると僕もちょっと絵上手くならないといけないなとかいろいろ感じてくるね、
でもなんか前に会った時はなんか絵を学校に行ってたかな、絵学校に行って
た、ね、あ、そうそう、最初単行本出した後にさすがに絵な学んでないと限界が見えるので、
うん、
ちょっと1年予備校に通ってね、
そうそう、だからそれもすごいなって思った、なんか、うんうんうん、あのもうだってデビューしてたでしょ、
してました、
うん、で作家としてもうさ、なんか ある程度認知がさ、
うん、
あるのになんかまだあの絵を学びに行ってるんだと思ってすごいびっくりしたね、すごいなって思った、
うん、最初ねやっぱその浪人生たちにいじめられるかと思ったけど全然そんなことなくてよかったですあ、そう、若い人たち、
あ、そうか、もうちょっともうその時にはまあまあ
7つ27ぐらいだと思うんで、
そう、
当時みんな20歳ぐらいでしょ、
うん、
けどね、みんな仲良くしてくれてよかったし全員優しかった、
普通に楽しかった
、普通に楽しかったし、だって絵描いてだけだからね、絵描いてるの別に辛くないから、
うん、でもその結構やっぱり行って学ぶことがいっぱいあった、
あ、たくさんありましたね、うん、もっと早くやればよかったとは思うけど、
あ、へ、
うん、やっぱ絵上手くなろうって思ったことあんまなかったからね、
うんうんうん、
いけるっしょみたいな、
うんうんうん、あったけど、
うん、やっとくとねよかったなと思ったけど、まあ いいんじゃないですか。
上手くな
ったから。
どういうこと。
上手くなったからいいんじゃないですか。
あ
でもうちょっとやりたいね。また暇ができたら行きたいです
、
ね、
行きたい。いやすごいめっちゃ向上心あるなと思って。いやすごいと思ったよ。なんかだから絵もねやっぱり進化してるもんね。
うん、
めっちゃ。
うん、ああそれはありがとうございます。痩せ我慢
の説。痩せ我慢の説。
そうか。
痩せ我慢の説めちゃくちゃ面白かったです。もう読んで。
ね、
本当ですか。ありがとうございます。僕もあんま自分の漫画気に入らないけど、これすごい気に入ってます。
漫画ずっと漫画描いてんだ。
ずっと漫画描いてこうオークションサイト見てね。ヤフオク、メルカリ、eBay みたいな日本の古本屋と。
そうか、
時々届く古書目録をねこうマーカーつけてこうやって、
すごいね。じゃあでも幸せだねそれは。
うん、そうですね。30代になってからいいことは多いですね。
あ本当。
うん、
それなんでその20代の時の方がなんかあれだった。あ
いや漫画部分は結構大変だったから、
うん、
こう
なるほど、
話の作り方とかも一から学ばないと僕できなかったんですよ。
うん、
そういうあんまこう何障壁みたいなのが減りましたね。
あ、作りやすくなった。
作りやすくなった。技術が助けてくれた感じします、
やっぱり技術が上がったんだ、うん、そういう、う
ん、なんだろうな、感性でできるタイプじゃないんですよ。
うん、
絵は結構いけるんだけど、うん、話とかね、こうあっちこっちに気がいくんですよ、
う
ん、頭、だからこう全部リスト化して漫画、うん、描く時も、
うん、
あのこうタスクを全部作ったんですよ。
ほうほうほう、というと
ここ最初にあの、うん、研究あの漫画で使うだろう背景とか全て同じファイルにまとめるとか、こう細かいタスクを大量に書いて、
なるほど、
このネーム用紙の1ページに4つ入ってるやつにとりあえず書いてみるとか、シナリオをここだけ作るとか、うん、こう細かく指示書があって、その通りにこうチェックしていくと漫画が描ける、う
ん、それって自分なりのメソッドってこと。
まあ、僕なりかな、人に渡したことはないですけど、渡してもなんだろうみたいな。
あ、そうなんだ。うん、自分なりの、うん、その漫画を作るプロセスみたいなのが、
でもあんま変わんないですよ他の人と。
うん、
僕ただネームあんま書かないけど、
うん、
脚本文字が多いですけどね。
うん、でそういうのをちゃんと作って一個一個やっていたらできる。
できる、比較的できるようになった。
へえ、なるほど。でもね、ずっと漫画描いてんだ毎日。じゃあ基本的には
今は別の本を書いてます。
あ、本、
戦時中、
うん、
1930年代から敗戦までの、まあ、15年戦争の時代にストーリー漫画っていうのができて、
うん、
爆発的に広がるんですよ。
うん、
野良クロっていう漫画を起点にね、
はい、
その時に一番本を出してた中村書店についての本を書いてます。
書いてんだ。それ活字の本、
活字ですけど、あのカタログみたいにしてて、つまりこうすごく図版がいっぱい載ってて、
うんうん、
その出版社100冊本出したんですけど、
うんうん、
それの全ての解説と通詞とあとコラムとかを入れた本を今こう DTP やりながら作ってます。
DTP やりながらって自分でデザインもしてるんです
か。大体のものを作ってからデザイナーに投げようかなって
思
って
。なるほど、すごい、
すごい
なんかやばいですよね。集大成みたいな本を、
集大成みたいな本
を出しますね。マンダラ系で出ると思います、出版で。
あ、マンダラ系、すごいな、尊いな、
すごい、うん、
なんかこう大変ですよ。ほとんど情報がないですから、
うん、
漫画から推測しなきゃいけないんですけど、
うん、
もう僕の中の頭の中陰謀論みたいになってますよ。
憶測がいっぱいある。
憶測が。
あのジュリアン・コープの あのジャップロックサンプラーって本があるけど、あれとかもあのほとんどジュリアン・コープがあの自分で作ったストーリー
で、日本語らしくの本でしょ。
そうそうそう、なんかこの時あの新規となんかスピードグルーアンド新規のスタジオには山ほどの大麻がなんとかされていたとか勝手にそんなさ、
いやもうほとんどそうですよ僕の、
うん、妄想。
もう敗戦終わる 1,2 年ぐらい前、うん、で漫画本もほぼないんですけど、
うんうん、
出てる人たちは、うん、あの文部省推薦になった漫画家が多いと、
うん、
その文部省推薦になった人たちはどこどこの何年の、 あの、うん、一橋の学士会館 の、うん、あの会議に出てたメンツから選ばれてるとか、うん、もうそういううさんくさい話ばっかり。
まあでもそれ一応自分でね、あのそこに線を引いたわけですね。
線引いて、
ね、うん、 歴史をね、たどって、
うんうん、
そう、まあ、それはやっぱり歴史からのね、う
ん、
仕事だ
でも結構怪しいんで、うん、だから本当にアカデミー賞感謝しないといけない。その本批判するしてくだけであの論文書けると思う。
そうか、
そうそう
すごい、
そうやな。いや、そのジャップロックサンプラーもそうだけど、義士は義士と思って読めばいいだけだろう、別に、あの、うん、それは批判、またそれを批判的に読めばいい、
うん、僕とかさ漫画家なんだから、うんうん、みんな技師として読むやろうって思うんだけど、うん、そう思ってくれない人が多分現れてくると思う予感がしてて、それがちょっと怖いね。
なるほど。確かにね、確かに、
うん、音楽は批評が多くて健全だなって僕思ってるんですよ。
ああ、そうですね、
あの若い音楽クラスターがいつも音楽手はクズ、うん、ピッチフォークはダメとかみんな言ってますけど、俺そいつは全員に言ってるんですけど、うん、お前らはね、あの今ある富をねもっと大事にした方がいいって、うん、それはどういうことかというと、漫画評論士っていうのは今ないんですよ、
うん、
あ、音楽評論士はいろいろあるでしょ、
まだまだあるからね、うん、言ってもね、
うんうん、というか漫画批評自体は自明視されてないんですよね、
うん、
昔あったんですよ、漫画ボックスとかパフとかね、
はい、あ、
いろいろあったんだけど、
うん、パフあったね、
うん、
確かに音楽はその批評の専門誌がありますもんね。
そうなんだよね、うん、まあもちろんね、それが衰退しているとかいろいろ言われてはいるものの、うんうんうん、まあ長い歴史がちゃんとあって、うんうん、でやっぱね、その何でもそうだけど、やっぱりそういう批評みたいなものが、うん、やっぱりそのね、文化の豊かさにすごいやっぱりつながってて、
うん、
なんかわかんないけど、もうだ、例えばビートルズというあのジャンルだったらもう、うん、ありとあらゆる方向から研究されてるわけじゃん、うん、そのもちろんその作曲やその歴史とのね、その社会との関わりとか、うん、まあ、いろんなのがあって、もはやもうなんかね、誰がいつ何を着てたとかさ、うん、なんかもう髪型がどうだとか、もうそう全てもうあらゆる方向から、うん、まあ、あの研究されてるわけで、そういうふうになんか無限のオルタナティブがこう、こう作られ続けている状態、うん、音楽ってなんかそういうところがあるじゃない、うん、世界中の人がさ、なんか新しい解釈とかさ、
確かに、
でなんかそういうものがすごい必要で、自分は結構その工芸の世界に結構いろいろ仕事で関わったりするんだけど、うん、工芸の世界もやっぱり批評がそこまで機能してなくて、
うん、
ある程度はまあ歴史的にはあったんだけど、
うん、
今はやっぱりあんまりそんなにね、機能してないし、
うん、
でもっともっとなんかいろんなこう視点から語るっていう、漫画もそうだと思うけど、
うん、
ね、なんかそういうものが出てきたら面白いのになってい
う
のが、
うん、
すごい感じるね、やっぱりね、
うん、
そうですね、
うん、確かに個人的にもなんかそういう、僕もなんか中学校ぐらいの時にクロスビート編集のロックの50年みたいなやつ、10年区切りでランキングつけられてるような、
うん、
でなんか全部で何千枚って紹介されてるやつを持って、うん、ツタヤでそのアルバムをめっちゃ借りるみたいなことやってて、うん、なんかその今スマートフォンでものすごいいろんな曲聴けるけど、なんかそういうのやってた時なんか気持ち的に楽しかったなっていう、誰かの編んだ歴史をなんか辿りながらなんか作品に触れるみたいな、
うんうん、そうね、
なんかワクワク
する、そんなすごい権威的じゃないっていうか、どうもなんか聞く側がすごい自由に選択できる感じがすごいあるじゃん、うんうん、なんか音楽とかって、
うん、
それがすごいいいよね、
うん、
なんか、なんだろう、別に賞とかグラミー賞とかあるけど別に誰も気にしてないじゃん。そういう賞とかそういうなんか お神から与えられる権威みたいなものがそんなに意味なくて、
うんうんうん、
みんなが自由になんか自分なりになんかこう解釈して、
うんうん、
新しい見方で魅力を発見したり研究したりしていけるっていうのが、なんか、うん、みんななんかそんな感じに音楽みたいになったらいいのになっていうのは、
うん
うん、よく思う。っていうか、まあでもこの川勝くん、うん、この近々その今書いてる本が出るの？
今年中出ると思います。
今年中出る。うん、他はなんかニュースはありますか？
他は去年の12月に萌え柄さん原作の湯布院紀行っていう漫画の、うんうん、はい、 単行本が出たのと、うん、それは漫画ですね。次夢と重力カタログっていうその戦時中の漫画の図録、
うん、
図録架空の展覧会俺がやったらという程度非常にでかい図録がマンダラキ出版で多分出るのと、あとまだ公開してないけど僕は個人的に海外の漫画家の版権を取得したのでそれを海外漫画出版をする。
なるほど、
うん、
すごいな、
すごい、
めちゃめちゃあの活動的だな、
うん、
はい、
すごい。
あと新作漫画ももちろん、うん、そろそろ書くので多分イギリスでね、出る本かなに漫画も書いたんで出ると思います。
忙しいね、
すごい
労働です。
労働だね、すごい。なんかもうしかもめちゃくちゃ尊い労働だ、
うんうん、
まあまあ、
尊敬すんな。
いっぱい出るじゃないですか。
いやでもね、まあとにかくまだでもこれもあるんだもんね。
そうそう、うん、
はい、林誠一
漫画術、うん、
はい、
タコシェとかね、うん、アロマブックスってとことかで、ね、うん、売ってますんで、
うん、あとオンラインでも、
オンラインでももちろん買えます、
うんうん、いやでも本当めっちゃ面白いし素晴らしい本なんです。
存在感もうこの感じが上がりますね。もう
これ表紙とかジャケを森啓太さんっていう昔ユースカっていう雑誌を作ってた方にデザインしてもらったんですけど、特に何の注文もしてなかったのに背表紙がね、なんとなくこう青林堂から昔出てた林誠一作品集並ぶ感じに作ってくださって、さすがやっぱ漫画プロパーだけある。
素晴らしい、いや本当素晴らしい、この半径が素晴らしい。まあそういうね、ちょっと川勝くん、ね、またぜひいろいろ教えてください。
はい、いつでもやってくるんで、
う
ん、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。